いやー、
はい、
大谷翔平選手が MVP 取りましたね。
あ、まあ、ちょっと前ですけどね。野球大好きやね。
まあ本当ね、やっと野球のシーズンが終わってね、本当に疲れた。なんだろうね、この好きで見てるはずなのに、こう終わってある種の嬉しさを感じるっていうね、ほとんどの試合を見て、でこの前ね、日本のやってたプレミア12っていう国際大会を見て、
やってましたね。
正直最後の方ね、もう野球はいいわ、もう野球っていうシステムにちょっと飽きたわって思いながらね、やっと野球が終わりました。これ難しいね、これ最近 ね、俺もあのサッカーもそうなんだけど、
もうその力入りすぎ
てる、ね、力入りすぎちゃって、もう見るのがね、しんどくなってきちゃって、好きで始めた、
はずなのに、
もともとは、そうそうそう、負けたらどうしようとか、ここまで行ったんだから最後まで見ないととか、これは俺はサポーターとして寄り添わなきゃいけないとか、変な正義感を持ったりしてるから、とにかくもう今ね、関係ない、よくわかんないスポーツとか見てるときは楽しいもんね。
よくわかんないスポーツって何よ。
あるのよ、たまにあのダゾーンとかで、ルールも何もわかんない、なんかインドみたいなとこでやってる、なんか箱板、
マイナースポーツみたいなのやってること、
そうそうそう、あの野球の球を箱板みたいなやつでパーンってね、やるみたいなの、よくわかんないスポーツとか見てた方がね、楽しいんだよね。
知らんけど、
なんかね、面白いもんだね。
そんなそのマニアックスポーツとかも広げてんねや。
マニアックスポーツとかもいっぱいやってて、あとよくわかんないダーツとかさ、あんまりよくわかんないルールわかんないまま見てる方が、あ、スポーツって素晴らしいと思ってんだけど、もうほんと
わかんないまま見ても何も感情移入できないでしょ。
例えばだから
じゃあ見なくていいやつ。
年々そのサッカーの試合も、応援してるチームのね、サッカーの試合はもうリアルタイムでなんか見れない。もういろいろお風呂に1時間ぐらい入って精神統一して、もし勝った場合の自分の気持ちとか負けた場合の気持ちをシミュレーションして、これで負けても俺は精神を崩さなくていいっていう状態で完全な精神統一するまで2日ぐらいかかったりするから、それで本当に好きなね、アーセナルっていうチームね、その試合はね、もうそういう感じになってね。だからまず野球が終わって嬉しい、
一つその重荷が、
だからまた来年の3月くらいになって野球が始まることにちょっと憂鬱、おかしいね。
おかしいね、知らんけど。そっか、でもいや、なかなかいないから周り、そこまで、いやスポーツ好きっていう人はねいますけど、久保勘ほど。
みんなそうだと思うよ、やっぱ何でもそうじゃん、好きで惚れて付き合ったはずなのにみたいなさ、ね、はいはい、なんかよく
続婚になりすぎて、ね、そうそう、ずっと振り回されちゃって
る。愛というものはね、なんか間違った方向に行くとまた、憎しみだったり、いろんなね、難しい方に行く哲学ですな。
哲学の話になっちゃった。
愛の哲学、愛の哲学難しいですよ、愛っていうのはね、はい、
そうですか、
はい、
愛ですか、
行きましょう。
いいですか、はい、森下亮、
久保貫太郎の
死ぬまでに喋りたい7万のこと。
本当分かってほしい、この辛さ。じゃあ見るだよって話だよね。
いや、いいんだよ、あ、まあだから俺が結局その先日ね、ちょっと前に、ね、アラポテトのシリーズの四季をめぐるポテトのやつがみたいなね、俺がずっとね、
そうそうそう、
続婚だったものがっていう、
それにとってはブーンってなっちゃう、
ね、だからまあそういう風にこうお互い思いやれたらいいよね、あなたのスポーツぐらい俺のそのポテトが、俺はずっとね、
そうだね、
続婚の、愛が過剰になってるやつだから、それぐらい心が揺れたんだよっていうこと
を。だから人それぞれの愛の話っていうのはなかなかね、その人以外には届かないし、だから愛と夢の話は気をつけろって
ね。昨日見たんだ、こんな夢見てさみたいな、こっちの ね、別に夢をドリームの方はね、語ってください、
ドリームの
方はね、全然語ってくれてい
いんですけど。森下君のドリームは何ですか。は
い、いいですよ別に。それのちょっと話したい話は、
どうぞ。
で、いいですかね、先週はね、香川県で審査員話しね、しましたっていうのあったんですけど、その審査員が終わった翌日ね、一日、もう一日香川にいて、ちょっと小豆島の方にね、それはもうあれですよ、お仕事も終わって一日明けてみたいなね、あと泊くみたいな感じで、ちょっとずらして一日遊べる日にしたんですよ。
前の日に審査してね、 顧問の先生に俺は納得いってないって言われたダメージを引きずりながらね、俺の審査あれでよかったんだろうかと思いながらね、
あれだ結構刺さるそれは、
刺さるね、
だから本当のマジというかね、でっかい方のね、審査員とかやられる人は本当に大変だなっていうふうに、
なんだろうね、もう
思いましたよ、まあ別に大将じゃないですけどっていうのがありつつ、
両散歩、両散歩
ってわけですね、
小豆島に、
その小豆島ね、まあ僕香川行ったのはもう11年ぶりにね行って、行って、まあ前はその舞台の公演で行ったから別にそんな観光とかはねなかったんですけど、うどんだけ食べてみたいなのあったんですけど、じゃあその香川に来てその何ができるだろうと、その別に香川行くまで何もねそんなあの考えてなくて、それでやったことがですね、まあなんかこんぴらさんとかね、あったりとかするわけじゃないですかね、香川だったらとか、やそういうのかなみたいなね、一番
うどんなども食べて、
まあまあうどんなども食べてと思ったんだけど、
香川のうどんってさ自分で作ってるんでしょ、なんか
作る、あ、まあそういうのもあります
ね、網で、
あ、
なんか網の網あの雪切りしてさ自分で作ったりする
じゃない、まあそういう体験みたいなもねありますからね、
あ、そうなんですか、
ありますけど
全然俺の話乗ってこねえな。はいはい、どうぞ。
それはやってないんですけど、あの青森にね行った時にさ、あの僕あのその喫茶店入って、その地元のあの人にここの何いいところとか教えてもらう、だからガイドブックとかじゃなくて、その直に聞きに行くっていうのが
感覚でね、
そうそうそう、いいなと思ったから、本当にその、出たとこ勝負で、そのネットとかで調べるとかもなく、本当にその街を歩いて、
逆にね、
まず喫茶店あのいいだいいなと思った、自分の直感で入った喫茶店で、そこの喫茶店の人に教えてもらおうっていうことで、本当にそのなんだろう、こじんまりとしたカウンターだけの、そのお母さんが一人でやってますみたいなね、あのおかみさん一人でやってますっていう、あのコーヒーミニっていうね、本当にミニなね、あのミニマムないい感じのレトロなね、昔ながらのみたいなやってたんですよ。そしたら本当にそこにお客さんが0人で、本当に俺だけだったから、これはと思って、それでちょっと話しかけたら、やっぱり言うことがないんですけど、そのもうおかみさん、やっぱりそういうところね、喫茶店のおかみさんなんてもうおしゃべり大好きだから、もうこっちもだから俺のおしゃべりなんか挟む余地がないっていうぐらいの、1を言えばもう18返ってくるぐらいの感じで、そのいやちょっと東京から来てって言ってて、ああそしたらみたいな、もうこっちがあの行きたいとことか言うわけでもなく、ああそしたらみたいな感じで、
場所はどこなの、あの、あの場所、
まあ、だから香川県の、あのもうか、まあそれはあの割と中心、あの高松市ですよね、まあ中心部のところの商店街からちょっとずれたぐらいのとこだったんですけど、そしたら、ああそうしたらっていうことで、あのあそこにも行けるって言って、1日あるならこことここも行けるみたいなね、あの栗林公園っていうのがあってねみたいなね、その栗林公園だけでも結構回れるからみたいなね、言ってくれてたんだけど、あのまあ香川の中でみたいな、そのコンピラさん行ったらこっちも行って、あの琴電っていう電車にも乗れるからとか言ってたんだけど、
あ、
じゃあ香川でねいろいろローカル線と乗るのいいかなと思ってたら、帰りかけに「あ」とか言って「待って」って言って、そのガイドブックを持ってこられて、あ、ガイドブックかと思いながら、あ、でもガイドブックで乗ってるやつじゃなくてもいいのになと、今生の声聞こえたからそれでいいんだけどなと思ったら、そのおかみさんが出してきたガイドブックが明らかに、あのもう俺が生まれる前のからみたいな、そのなんか
いいじゃないの、
我々の親の世代開けたら、よくさガイドブックのその読者モデル的なさ人があの指さしてほらあっち行こうみたいなさ、男女がみたいなカップルのやつが明らかにもう聖子ちゃんカットみたいなさ、そのねもう1960年代70年代みたいなね、
タウンページよりも前のやつね、そうそう、
果たしてこのそこに載ってるお店は今あるのかみたいなさ、やって、その瀬戸内海の島々をさ、そこにガイドブック、
そっか島もあるか、
そうそう島がさいっぱいあるから、その島々を一個一個そのおかみさんがね、紹介してくれて、それは確かにお店は潰れたかもしれないけど、島は絶対なくなってないから、
そうだね、
それぞれのね、ね、
ちょっと待って一回確認したんだけど、その喫茶店でさ、そのお母さんとイチャイチャしてる時に、あの前日の、あの破れ去ったその高校生たちの気持ちっていうのはもう少しも残ってないわけで、それをもう一回全部忘れて、もう遊んでやろうっていう、
あの時間軸説明すると、一応あの到着した日に喫茶店だけ行ってた、
なるほどなるほど、
それであの、このお仕事終わったら行こうと思ってるんですけどっていうあれなんで、
じゃあ翔太たちを突き落としたのはその後、
突き落としたとかやめてください、っていうのがあったんですけど、でもその中で最後の最後に出てきたのが、小豆島行ったらみたいな、急によ
く聞くね、
おかみさんが言ってる、あして、なるほどって、
こまめ島でしょ、
そうですね、こまめって書いて、ですけど、小豆島行ったらのオリーブ
よく聞くわ
オリーブと思って、そうだって言って、オリーブといえばって言って、俺がもうすっかりそこでね思い、忘れてたのが、 アラポテトが実はかつて一度だけ出したことがあるアラポテト小豆島のオリーブ味っていうのを一度だけ出したんですよ。それがでもその四国中国地方限定のね、
なんかあったかもしれない。
俺はだから食べたことがないアラポテトっていうのがあって、
食べたことない
んだ。だから発売してたことすら知らなかった、その地方限定だったから。それじゃんと思って急に開いて、ちょっとお母さん僕それ行きます、絶対小豆島だっつって、
もう行けるんだ、
そのと思って、行けるんだってどういうこと、
その結構あのフェリーとか乗っていくんですか、
あ、そうそう、船乗って、船乗って1時間みたいなね感じではあるんだけど、それだと思ってもう開けたと思って、そのアラポテトのかつてのね生まれ故郷である聖地だと思って、そこをあの俺は探訪しようと思って小豆島と思って行ったわけですよ。だからもうオリーブ園にさえ行けたら俺はいいと思って。
なるほどね。
そうそうそう、
オリーブってオリーブ園とかのでやってんだね。
そうそうそう、オリーブがもういっぱいオリーブ畑みたいなとこが、オリーブ畑がいっぱいあってみたいな。でもそのやっぱりオリーブ畑がさ結構その観光スポットになってるから、そこにまあちょっとかわいいカフェとかあったりとかね、そのオリーブ温泉みたいなのがあって、そこのオリーブの あの畑を見ながら、瀬戸内海を見ながらみたいなところでサウナ入って、サウナの外気浴。
でも全部一人でしょ。
あ、そうですよ。出た出た、そうだよ。
道中でなんか寂しくなんないよ、
それも言い出すとあなた。
そうそうだけどさ、なんか、
あなた本当に一人旅、
オリーブだ
一人旅競争だよ。
なんか一生懸命自分を埋めてるけど、全然なんかそれをなんか
埋めてるとかじゃないのよ。それを満喫してますから。
満喫できるんだ。
あなたは
あなたできるタイプの人だからね。
僕一人旅大満喫派なんで、
俺絶対無理だ。俺も絶対途中でもうどっか漫画喫茶行こうっつって
漫画喫茶行っちゃうと思う。漫画喫茶東京でも行けるでしょ。
そうだね。
だ一人で、一人だから自由だから、そんなね、アラポテトの生まれ故郷なんて言ってもさ、そんなお連れがいたらさ、そんなまあ、アラポテトの生まれ故郷とかで別に誰も見とこないからさ、そこに連れていくわけにもいかないみたいなさこともあるわけだから、一人だから自由で行けるわけで、でそのフェリー乗って着いてみたいな。
いいねフェリーってね。
そうなの、その船乗って行ってるっていうのもいいし、でそっからレンタサイクル、何
正規に乗ったの、
え、
荷物として乗車したの、
どういうこと、
正規に乗った、
正規で正規でちゃんとお椅子座って乗らせてもらいましたけど、
いいね。そしてフェリー憧れるわ。
そしたらフェリーの一席に一人だけあのオリーブ島ちゃんっていうね、その小豆島の、あのゆるキャラっていうのがあって、その子がそこに座ってるみたいなね、その子の隣にも座れますよみたいなねこともあってね、あ、可愛いなみたいなもねありつつ、
一人で自撮りして、
そうそうそう、一人で自撮りしてオリーブ島ちゃん撮って、あの腕が長いから自撮りでも自撮りじゃないよみたいなねなるんですけど。でついてレンタサイクルして、最高じゃん。
いいね。
そう、だからこれがだから一人だからレンタサイクルで自由なとこ行けるわけじゃん。
夕方寂しいね。でも寂しくない、夕方急に寂しくない、
絶対寂しくさせよう。満喫した言うてるよ。
あ、そうですか。
そうなんですけど、
なんかちょっとあれなんだけどさ、さっき打ち合わせしてる時にさ、俺が喫茶店でさ、喫茶店にいる人に話しかけたらさ、お前なんか寒いことすんなよみたいな感じで超怒ったじゃん。俺
超怒ってない。
なん、自分は
もう時間だったから、
自分が四国行った時はさ、全然喫茶店にいる人にさ喋りかけるよ。
喫茶店のお母さんはまあそれも含めてお仕事というかさ、それはやけど、
でも俺も
喫茶店の店員さんじゃなくて喫茶店の通り過ぎた他のお客さんに急に話しかけるんですよ。びっくりしません？
いいじゃん別に。
そしたらしかも階段でさ、そのなんかカフェラテがこぼれるかもみたいになってさ、キャッキャッってなってるところ人にいきなり通りすがりになんか、あ、美味しそうですねってさ、もうお父さんみたいな
言った瞬間すげえ森下に怒られて
怒ってはないけど、
喋りかけちゃいけないんだと思って、
いやいやいやいや、
で自分はなんか四国はいいの、喋りかけても東京はダメなのね、喋りかけたら
それはびっくりするでしょって話ですよ。あ、そうですか。急に若い子に急に話しかけるお父さんみたいになってたから、
そうですか、
急にびっくりしたねってなってたよ絶対。
なってないよ、あの女の人、みたいな感じだったよ俺が美味しそうなケーキだねって言ったら、どうなんですよみたいな。
いや、びっくりすると思いますよ。
生まれそうだったのに、そこで何かが、お前が急に、なんか止めたから、
いや生み出さないでほしい、それは俺らはもう時間だからもう収録始まるからギリギリだから、っていうのはね、ありつつなんですけど、でも一つその一つはね、でもそのアラポテトの生まれ故郷っていうところ行きたかったんですけど、もう一つ実は、あのちょっと狙ってたのが、あの小豆島は、その香川はもううどんで有名じゃない、だけど実はね小豆島はねそうめんが有名。
おお、あ、聞いたことある。
あ、聞いたことある。
そうめんとだからオリーブの組み合わせね。
そうそうそうそう。オリーブ組み合わせではないんですけど、小豆島はそうめんのみで、そうめんのみで行くっていうの、別になんかいろいろ味付けとかなく、そうめんのみで直で行くっていうのがあったんですけど、やっぱりそれがね、そのちょうどサイクリングして、あの暑くなってた時で、もう時間になったからあれですけど、あのそうめん 美味しかったそうめん美味しかったか
いいんだよ
やばいやばいじゃんあれおかしいな最後にさ何このしりつそうめん
すっごい話したがってたのそうめん美味しかったか
おかしいない
いよいい
スリランカの最愛になってるかもしれない
素晴らしい
喋って、喋ってこんな感じだから
素晴らしい旅行でしたね、
うん、年末ですね